おはようございます。初めに祈りましょう。天父様、あなた今ここにいてくださっていること感謝します。そしてどうぞ私たちがただ聞いて忘れてしまうんではなくて、あなたの大切な教えが私たちの大切な力になってきますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先々週はテモティ第二手紙が終わって、そしてまだ次のところに選んでないので、そのテーマメッセージでちょっと話したいなと思います。それで今日のメッセージが多分私一番よく出したことがあるんじゃないかなと思うんですね。そしてこれはその愛のテーマなんですけれども、どうしてこれが出してるって言いますと、私たちが必要じゃないかなと思います。実行してなかったらまだ学んでいない。そのようなことなんですね。ですから、いくら神の愛、神の愛、神の愛っていう話を出してても、自分の中にそれが見えなかったら、周りの人が見えなかったら、まだね、頭だけで覚えてるんですね。本当に私たちの心の中にしっかりそれが分かってて、そして周りの人が感じる程度まで学ばないといけないんじゃないかなと思うんですね。で、今日の愛のテーマは、どうして特別に必要じゃないかなと思うのは、私たちの社会はね、正反対のものを出してるんです。そして、私たちがいろんな人と会ってるときに、いろんな人と会話してるときに、その社会の価値観が私たちの心に攻めてくるんですね。それ私たちの社会の土台っていうのは、恐れなんです。恐れ。が染みついてるんです。私たちの社会の中で。失敗したらどうしようとか。この会社がダメになったらどうなるのやろとか。病気したらどうしよう。インフルエンザかかったらどうしよう。そういう不安だらけなんですよ。そして、聖書の教えによりますと、愛の正反対のものは、平安じゃなくて、愛の正反対は恐れなんですね。ですから、それが私たちの中に入ってくると、だんだん、だんだん、私たちが、枯れていくんですね。私、テレビたまに見るんですけど、よく見るチャンネル、一番嫌なとこはね、CM なんですね。どうしてかというと、私の一番好きなチャンネルでは、保険の、話が出てるんですね。まさかの事故によって、まさかの事故によって、アクサなんかそういうのがね、もうまさかの事、もうまさか、もうそれ結局恐れ使ってどうすんのどうすんのって。そしてその写真スポットではね、泣いてる、ね、へっこんだ車の横に、って泣いてる子がいるんですね。で、それがね、そして最近嫌になってんのはね、それが出てるから次のチャンネル行こうと思ったらね、同時にやってんのよ、次のチャンネルも。で、また逃げようと思って、次のチャンネル回したらね、そっちも3回同時にどのチャンネルでも出してる。まさかの事故っていうような。ですから私たちがある意味穴開いたバケツみたいなもんで、愛が持ってても、神の愛が持ってても、仕事に行ったり、周りの人と会話したりすると、だんだんだんだんその愛が押し出され、そして代わりに恐れが入ってくるんです。そして恐れが入ってくると、人を助ける余裕とか、もう何もないんですね。入ってくると、自分を守るっていうものしか逃らないんですね。ですから、今日はその、もう一度、一番基本的な話を出したいなと思うんですね。そして、私たちがもう、神は愛っていう話を聞くんですけども、なかなか実行するのはね、難しいね、実行するのは。特に、皆さんもちょっと嫌な人はいますか、自分の人生の中で。あんまりない。ね、嫌な人が、なんかね、KBF でね、賛美してね、もう愛を感じてても、その人と会うとね、キューって自分の愛がどっか飛んでしまって、そしてなんか、もうしんどいような、ね、この、そしてどうしてかっていうとね、その愛っていうのは、そのプロセスがあるんです。 プロセス、愛がプロセスあるんです。そして基本的な第一段階、第二段階、第三段階まで自分を充電してなかったら、第四段階、嫌な人を愛すると出せないの。ですからよく教会の中でミスしているのは、誰かがイエス様を主として受け入れ、そして洗礼を受けて、そしてみんな良かったなぁ、おめでとうっていうことで、そして次は、CS やってくれないかとか、これをやってくれないか、あれをやってくれないかって。そして今度それをやり出したら、もうやり方もわからないし、どうしたらいいのかわからない。そしてこの子供たちも生意気で、そしてもうあっという間に枯れてしまって、もうパンクで、そして教会辞めてしまう。どうしてかというとね、愛の準備が必要なんです。そういう簡単にね、愛されてると思って、そしてドーンって言って、ちょっと難しい人と接するのは、そんな簡単なもんじゃないんですね。プロセスがあるんです。そして今日はそのプロセスの第一の部分を、今日話したいと思うんですね。話する前に、もう一度説明したいと思うんですけれども、神様の愛と人間の愛は全く違うものなんです。人間の愛は、与えたら、帰ってくるっていう期待が持ってるんですね。私はこうしてあげたから、アメちゃんあげたから、またいいことしてあげてねっていうような、そういう帰ってくるっていう。ですから、友達は愛しやすいんだけれども、知らない人とか、醜い人とか嫌な人っていうのはすごい、人間の愛の限界にあっという間に迫ってくるんですね。そういうような愛、思う、力感じたら出すっていうのは人間の愛で、そして神の愛は全く違うんです。まずは、その感情っていうのは中心になってないんです。それが一番大事なものじゃないんです。そして、神の愛って英語、ギリシャ語でアガペって言うんですけれども、その愛は感情よりも憐れみを見せる力なの。そしてそれは自分の根性から来るとか、自分の努力から来るとか、そういうんではなくて、神様が私たちの心の中に送ってくれるもんなんです。不思議に、あれって。ですから、例えば、ちょっと難しい人、嫌な人と顔を合わせて、そして、その人を助けようっていうような力、そのような力、は神の愛なんです。そういう不思議な憐れみを見せる力、自分から来てない。そしてなんか自分で頑張って出してるとかそういうんではなくて、不思議に自分の中に流れてくる許しを行動に見せる力、恵みを与える力、何も返ってこなくても。で、そのような力っていうのは、自分にプレッシャーかけて、クリスチャンだから見せないとと、見せないとと思っても無理なんですよ。それをもらわないといけないんですよ。神様から自分の心の中に送ってもらわないといけないんですよ。その自分を犠牲にするような愛っていうのは、自分はある程度不利できるかもしれないけれども、どうしても限界があるんです。そういう犠牲、自分を犠牲にするような愛。神から流れたら、どんどん入ってくるんです。けど、その愛をもらうっていうのは方法があるんです。そしてその方法が分かってなかったら、そしてその方法を毎日自分の日常生活の中になければ出せないの。多くのクリスチャンがそういう立場なんですよ。イエス様主として受け入れた。それが良かった。あの時は良かった。あの時は頑張るぞと思った。けれども、その後に、なかなか思う通りにいかなくて、家に帰ったら頑固のお父さんもそこにおるし、これもあるし、会社行ったらこれもあるし、あれもあるしってさ、あっという間にもう枯れていってしまうっていうパターンが多いんですけれども、まず、神様の愛の器になりたかったら、第一、必要なのは、自分が愛されているっていうことを気づかないといけない。 自分がも、そしてそれが頭で気づくんだけではなくて、自分の心の中で気づくっていう。自分が愛されているって、それを気づかないと、結局私たち人間は持ってないものを出せない。持ってなかったら、ね、出せないんですよ。ですから、自分がその愛を経験してかなかったら、分けるもんないんですよ。ですから、多くの人が走ってしまって、もう、4番台系で、あ、この人大切にしてあげないと、あの人してあげないと、これしてやらないと、あれはやらないと、と思ってるんだけれども、ね、自分が愛されてると思ってないんですよ。ですからね、もうガソリンタンクがパンクしてるんですよ。何にも入ってないんですよ。なぜ言うと、自分が愛されているっていうことを気づいてないんですよ。そしてその気づき方っていうのは、もう本当に調子、もう奇跡的に気づく。愛されてるんだって、その理解。それが入ってくると、やっと人に分けるような可能性が、出てくるんですね。ですから私たちが、それがないといけないんですよ。コリント第一手紙、読んでください。コリント第一手紙、一節二節お願いします。十三章、一節二節。
たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言の賜物を持っており、また、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値打ちもありません。
ここに出てるのはね、愛なかったら何もできないよって。ですから、この人を愛することはできないって、神様からもらってなかったら、できない。それは当たり前。ですから、自分を責めても意味がない。多くの人は自分を責めてるんですね。もう俺もうちょっとね、お母さんこうしないとダメなんだ、ダメなんだと、お父さんこうしないとダメなんだと、もう会社の人が愛しないといけないんだけど、けれども、持ってないものが出せないんですよ。無意味なんですね。ですから、愛がないと何もならないよっていうことが基本的に出てるんですね。そして次はコリント13ちょっと飛んで4節から7節。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
四節の最初の部分もう一度読んでくれますか。
愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。
ここに書いてないことも大事なんですね。愛は、何？愛は？
愛は寛容であり。
そして入ってないのは、愛は寛容、頑張りなさいって入ってないですね。間に。ですから頑張りなさい。それじゃちょっとやってみて。ですから頑張りなさい。ですから頑張りなさい。愛は
寛容であり、
ですから頑張りなさい。次。
愛は親切です。ですから頑張りなさい。また人を妬みません。
それだったらすごいプレッシャー。しんどい。それだったら、ね。私たちがね、不思議だなーって、忍耐があるな、不思議だな。本当は、この場合は、昔やったら切れてんのに、忍耐があるなーって、それだったら神様は愛が流れてるんだなって、いう証拠なんですね。普通だったら、こうやって助けられないのに、なんかできるって、不思議だな。前だったらこんなことできなかったのに、それだったら神様の 愛があなたの中にやっと動くようになったんですね。多くの人は頑張るぞーって、いいとこ見せようーって、私クリスチャンやからこうやる、ああやるって、ですけれども限界があるんですね。ですからそういうのは頑張って3ヶ月ぐらい頑張ってパンク。3ヶ月頑張ってパンクって、そういうようなパターンなんですね。なぜ言うと、自分の力で出そうとしてるから。けどここはただ説明してる。神の愛を経験するならこういうものが、感じるよって。そして、その愛を気づくには、奇跡が必要なんです。自分の心の中に、愛されてるんだ、っていうような、奇跡的な理解がないと、どうしても自分の力入れてしまって頑張ってっていうパターンに入っていくんですね。私の聖書学校の時代に、ジョーっていう友達がいたんですけれども、ジョーはちょっと結構珍しいアメリカの方で、彼の身長がだいたいこのぐらいで、そして体重が40、今でも覚えてる、もう計算したんだけれども、90ポンドやから、41キロ。そして、白人にとっては、ちょっと、特にテキサスにいたので、テキサスなんでもでかいので、小さい人やなと思ってね、ジョーは、もうこのぐらいの身長で、41キロって。それで私がその時80キロ超えてるから、彼の2倍の体重で、そして彼と一緒に聖書学校終わった時にアルバイトしてたんだけれども、彼を見ててすごい私が羨ましくなったんです。どうしてかっていうと、彼が自信持ってる。あれって、あんなチビなのにって思いながらね、すごい自信持ってんの。そして今度は会社、仕事でなんか問題が出た時に、私が焦るんですけれども、彼が焦ってない。すごい安定してるの。そして今度悔しかったのは、悩み相談になってくると、ノンクリスチャンのスタッフが彼のとこに行くの。僕じゃなくて。はれーと思って。僕も一緒、もう同級生なのに頑張ってんのにって。けど誰も私のとこに寄ってこないんですね。みんな彼のチビの方に寄っていくんですね。それで私が、どうしてあなたがそんなできるんですかって。そして、ちょっと言うの失礼けど、あなたチビでしょって。私の体重の半分でしょとか、なんか、もうそこまで言わなかったけれども、それを心の中で思ってて、そして彼が、このような話をしてくれたんです。私はクリスチャンになって、そして、まあ、いろんな大変なことあって、不安で、自分がこんなチビなのに、あ、言ってくれたなと思いながら、こんなチビなのに何ができるやろうとか自信がなくて、そして私が、ある時、電話が入って、別な州から連絡が入って、ちょっと誤解な部分もあったんだけれども、ある家庭集会が、あなたがうちに来て、伝道集会やってくれませんかっていう頼みが入ったんですって。そして誤解だったのか、彼がどこかで証をしてて、そしてそれが誰かが感動して、そしてその噂が回ってきて、結局そこの、隣の州の、場所で、呼ばれて、そして彼がお金がなかったので、アメリカの夜行バスでグレイハウンド乗って、そして、一番後ろの席に座ってて、そしてもう体が震える程度恐れてた。どうしよう、どうしようって。まず私をこんなちっちゃいなのかみんな知らないし、偉大な伝道者と思ってたら私だけやしとか。そして、決して彼も顔もあんまりかっこいいような顔じゃなくて、すごい普通っていう感じで。そして、もうどっちかというなんか、皮膚の色とかなんか弱ってるっていうような人なのに、彼が、そのバスの中で、夜中祈り出したんですね。そして彼が祈ってる時に、もう、助けてください、助けてください、助けてくださいって祈ってたら何もならなかったので、あなたはもう私をすでに愛してくださってるって。私を選んでくれてありがとうって。それが祈りのとうとう疲れちゃって。あなた今私のとこにいてくださってること感謝します。そしてその時にあったかいものを感じて、 そしてなんか自分の体が暖かくなって、そしてその礼拝、バスの一番後ろで、もう赤ん坊みたいにこうなって寝ているときに、安心が入ってきたの。愛されてるよ、選んでるよ。それが彼の始まりだったんです。そしてその確信が持ってたので、今度はみんなのとこ行って、あれって、あなたはジョーさんですかってみんなびっくりしたんだけれども、結局、すごい用いられたんですね。ですから、まず、人を愛しないと、と思って、クリスチャンだから人を愛しないと思ってたら、まず第一、自分が理解しているかどうか。自分をどの程度愛しているか、愛されているかって、それがどこまで理解しているのかっていうのは、それが基本なんです。それができてなかったら、人を助けようと思ってもね、自分の力出てしまってね、疲れてしまうんですね。その安心がない。持ってないものが出せないんですね。ちょっと、この、見言葉、皆様と、マルコの4章、35から41、マルコの4章、35から41、読んでくれますか。
さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは、群衆を後に残し、船に乗っておられるままで、イエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところが、イエスだけは、友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして行った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて、互いに言った。風が湖までが、言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
弟子たちが何を持ってたんですか？大きな恐怖を持ってたんです。大きな恐怖、恐れを持ってたんです。そしてその恐れが持ってたので、もうバタバタして、もうこの船が沈まないように頑張らないととか、一生懸命自分の力でやってたんだけれども、イエス様が逆のことやってて、ぐっすり寝てたんですね。ぐっすり。天のパパの平安、心の中にあって、そして今度は立ち上がって、英語の訳によりますと、立ち上がって、その空に向けて彼が叫んだのは、ピース平和って叫んだんだね。そして、それで、天気が変わったんですね。どうして変わったっていうと、もともと平安を持ってる人は、平安を出す権利があるんですね。持ってなかったら、できないわけなんです。ですから、神の働きも、その愛を持ってなかったら、できないことなんですね。まず第一、気づかないといけない。自分はどんなに愛されているのかっていう、その理解が必要なんです。その理解があると、今度自分の行動が変わることができる。私の息子は、ちっちゃい時に、なんかいつも私の愛を試しているような子だったんですね。そして、わがままを出して、暴れたりしてて、これでも、こんなわがまま出しても私を愛してくれるかっていうような、試してるような行動が最初頃は多かったんですね。そして、なんか、もう、不満があって、もう、こう、パパこうして、ああしてっていうような、 ものがあって、そして私、一生懸命ね、忠実にあなた大切よ、あなた大切よって見せようとしたんだけれども、自分の心の中で見捨てられるんちゃうかっていうような、気持ちがあって、そしてやっとある日が来て、学校から電話が入ったんです。そして息子の電話、声だったんです。そして息子の声は、こういうような、お父さんちょっとお願いがあるんけど、って。どうしたんって。いや、今からね、学校の後にパーティーがあって、パーティー終わったら、5、6人の友達が帰る方法ないので、僕のお父さんやら乗せてあげるって私みんなに言っちゃったからね、お願いよなって。やっと余裕が入った。やっと気づいた。ですから今度は自分のパパを分ける余裕が出たんですね。やっと。その時まで自分っていうものがあったんだけれども、今度はやっと、ああ、この人は私を見捨てないんだなっていう安心が入ってきたから、今度は与える人になった。もう乗せてあげるから、君もって。で、ある時ね、夜中2時、もう1時ぐらいまでね、みんなね、その時に9人乗りのバンが乗ってたので、もう彼がもう、うちのパパやらもう全部やってくれるから、結局やっと自信がついてきたんですね。余裕が入ってきたんです。ですから、クリスチャンもそうなんですね。その余裕を持ってない人っていうのはね、分けられないんです。リーダーにしようとしてもね、そのケチケチな心があるからね、動けないんですよ。そして、人間関係の中では、自分が尊敬されてるんだろうかとか、他の動機が入ってくるの。ただ、ありのままその人を愛するんじゃなくて、いろんな自分の賢さがこの人を理解してるんだろうかとか、自分を尊敬されてるんだろうかって、いろんな試しの動機が入ってるんです。ですから、うまくいかないんですよ。リーダーとして。基本は愛なんです。天のパパが私を愛してくれてるって。その安心。その安心があると、与える余裕が入ってくるんですね。そして、その余裕を、気づくためには、一つは、これはもう毎日育てないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、それはね、イエス様の愛、神の愛を毎日呼吸すること、受け入れることなんです。自分が充電してなかったら、分けることができないので、ですから私の仕事の始まりはここではなくて、朝起きた時に私がいつも自分の椅子に座るんです。そして座った時に手を上げて、そして場合によって15分、場合によって30分、手を上げて、本当に私は今あなたの一方的な無条件の愛、アガペの愛を受け入れます。受け入れます。そしてあなたが私昨日失敗もあったんだけれども、告白しますので、あなたの許しも受け入れます。あなたの平安を今受け入れます。そして自分を充電するんですね。皆様、携帯持ってる方、ほとんどだと思うんですけれども、携帯持ってるんだったら、必ず充電すると思います。充電すると使えなくなる。クリスチャンもそうなんです。充電しなかったら使えなくなる。神様の愛を受け入れないといけないんです。そしてそれはたまにとか、日曜日だけだとか、日曜日だけ食事してたら自分の体どうなりますか？月、火、水、木。もうしんどい。もうね、一週間に食事一回だけやったらもう大変なことになりますね。ですから、自分を充電する。神様の臨在を受け入れるって、これがすっごい大事なんです。受け入れますって。イザヤ40章31節読んでください。イザヤ40章31節。
しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、足のように翼を飼って、登ることができる。走っても、また、いまず、たゆまず、歩いても疲れない。
これのことなんですね。ただね、この待ち望むって、はい、じゃあ今15分待ちまーすって、そういうもんじゃなくて、座って、こう手を上げて、充電する。神様は私を選んでくれて感謝します。あなたは今、ここにいることを感謝しますって。そしてそれ充電すると今度は仕事とか社会とか入っていくとね、人が寄りたがる。その充電したオーラを感じるんですよ。あったかさを感じるの。ですから寄りたがるんですね。充電してなかったら何も寄ってこないんですね。ですからその自分を神様の臨在を受け入れるっていうのは非常に大事なことなんです。そして私はもう忙しい日はもう朝だけではなくて運転している時に信号でね、こうあなたを受け入れます。今私を中にどんどんどんどん私の中に住んでくださっていること感謝しますって。私のすべてをご存じで、それでも私を選んでくれて感謝します。ありがとう。受け入れます。それをもう毎日私やってるんです。それしてなかったら僕できない、動けない。それが基本なんです。それ、ですからそれができなくなってくると焦りが入ってきます、私の中には。なぜ言うと、それが秘訣なんですよ。その充電する時間っていうのは、それが一番大事なんですね。そしてそれだけではなくて、もう一つ、その愛を築くためには、自分の口から、それを告白するのは、それもすごい力があるんですね。すべてを作られた方法っていうのは、神様が語って作られたんですね。ですから人間も神様のように作られたので、その私たちの言ったこと、語ってることがすごく大事なんですね。ですから、それを告白するっていうのは大事なんです。ですから私がよくこういうのはちょっと恥ずかしいんだけれども、こういうことが、よく言います。昨日も車の中で言ってたんですね。英語で言うんですけれども、God loves me. God loves me. 嬉しくなっちゃうんです。God loves me.、うん、こんなしょうもない失敗だらけな僕、神様選んでくれた。God loves me. これ、どこで学んだっていうと、最初はね、小学校3年の時に、自分の机に、星の形したね、なんか折り紙みたいな、手紙みたいなもんがあって、これ何やろと思って、そしてそれ開けてみたら、自分の人生の初めてのラブレターやったんだよな。そしてなんか、って書いてあって、私はあなたのことを愛してるよって書いてね、ふわーと思って、どうしようって、そして名前も書いてあって、あの子なんだ。知らんかった。うわ、何これって。今まで初めてです。と思って。そして、これどうしようと。友達にバレたら、バカにされるわって、もう、バーって僕はポケットに入れて、そして今度、誰もいないとこで出してきてね。彼女は私を愛してるって、こう書いてある。何回も言ったんだよ。その夜もね、私のこと、愛してるんやって、ここ書いてあるって。もう嬉しくなっちゃってね。もう何回もね、もう私のこと、もうそして読んで、そしてもう夜寝れなくてね、もう何回も出してきて、これ、すごいなって、また読んで、そして、けどもショック受けたのはね、3日ぐらい経ってからね、もう僕はね、どうしようと、どうやって返事したらいいんやろうかとか、いろいろこう書いてもかっこ悪いし、いろいろ考えてるときにね、彼女がドーンと文句、とこ来てね、もう冷えたよって。ショック。神様はそれはやりません。けれども、God loves me. 言ってみてください。God loves me. これ大事なの。それをね、実際そうなる力があるんですよ。God loves me. 神様は僕を好きなんだ。愛してるんだって。それは一年に一度言うんではなくて、僕はもう本当に毎日場合によって何回も言ってるんですよ。それを言うとね、今度誰かやってきたらね、 愛を与える余裕があるの。けどそれをやってなかったら、人文がどんどんこれがあったし、あれがあったし、この悩みもあったし、この問題もあるし、このクレームも出たし、あのクレーム出てくると自分が恐れにだんだんだんだんその愛が押し出されるんですね。ですから、自分をね、充電するってすっごい大事なんです。これができてなかったら、あとは何もないんですよ。余裕がないんですよ。自分を充電しないと、自分が愛されているっていうことをずっと理解してないと。その意識、自分が愛されている意識がすごく大事なんですね。こうちゃん。こんにちは。あの、野球どうなると思う？ね。巨人だね。今日一番負けてほしいのは巨人なんですよ、私はね。もうね、同じなんですか。うわ、そっかそっか。けど、昔だったらね、この話に入ってくると、私はね、自分の賢さ見せたくなってくるの。どんだけ野球知っているのかとか、ね。いやー、けれどもね、子供頃ね、巨人っていうのはね、王選手、なんか言いたくなっちゃうの、いろいろ。そして、自分を尊敬してもらうっていう。それが愛に枯れた人の会話なんですよ。自分をアピールしてるの。自分が知ってるよーって、ね、ただの外人と思ってるでしょって。違うのよーって。私はね、もう日本は、こう、そして昔の、もう阪神も覚えてる、なんか言いたくなっちゃう、それ。ね。けれども、その自分が愛されているっていう安心が来るとね、その、阪神がどうのこうのとかね、ジャイアンツよりもね、この人の存在を楽しめる。このありのまま。それだけでいいの。別に、自分のいいとこを見せようと、そんな必要がなくなってくるんですね。ありがとう。また後で。そういう、ですから今度自分の会話が変わってくるの。いつまでも自分をアピールしてる。自分が賢いぞって知ってるぞ、分かってるぞ、じゃなくて、ありのままこの瞬間この人を大事にするって。イエス様それをやってたんですよ。ですから、人がイエス様の前に来たらもう心が溶けて柔らかくなって。なぜ言うと、一瞬一瞬この人は大事なんだって。なぜ言うと、もうイエス様を理解してたのは、天のパパが私を愛してくれてるって、その意識で動いてたんですね。ですから、クリスチャンとして、成功したクリスチャンとして生きるんだったら、これが大事なの。これがなかったら、あとうまくいかないんですよ。これが一番大切なんです。ですから自分の中で自分が愛されているっていう意識っていうのは、5年前感じだからできたんじゃなくて、毎日、携帯は毎日充電しないといけない。充電しなかったら、もう動かなくなってくる。私たちも、結局、恐れの社会に入っているので、どんどん漏れていくんですよ。ですから、充電しないといけないんですよ。毎日、それが普通にならないと、いけないんですね。God loves me って、今日何回も、言ってください。告白してください。非常に大事なんですね。で、もう一つは、こういう人もいるんですけれども、いくらね、神の愛のメッセージを聞いてても、自分の心の中に届かない、響かない。そしてその理由は、過去の人生の中で傷があるから。そして自分のどっかにこういう傷を持ってるんです。神様が本当に私を愛してくれてるんだったら、どうして離婚になったの？どうして離婚になったの？あの時は。そしてそれがいつも運んでるから、結局神様が愛を見せようとしてもストップされる。その疑問でストップされるんです。ですから受け入れることができないんです。神様は私を愛してるんだったら、どうしてあの恋愛がダメになったの？それがいつも入れてんの。ですから、もういくら教会来てもメッセージ聞いても、もう愛が届かない。けれども私たち過去のこと、今までの失敗を 考え直した方がいいんですよ。そしてそれは、離婚になってどうしたのって、それよりもね、神様から、離れてたら、下手したら今、主人4番目かもしれないよって。それだけで終わってよかったね。そしてそれを材料にして、今度、夫婦関係で悩んでる人が慰めになったらって。ね。そうやって感謝して、ね。あの恋愛がダメだったって、そしていくらでも、下手したら、あの人と結婚したら、もう地獄みたいな結婚だったかもしれないよ。よかったなって。感謝に変える。どうして癌なだったの？癌になったの？どうしてなったのって、そう、もう、神様本当に私を愛してるんだったらどうして癌なの？いやいやいやいや、そうじゃなくて、今生きてるじゃない。どっちにする？癌と戦うのか、それが人生終わってほしいの、感謝やなって、まだ生きてるって。それだけじゃなくて、薬はちゃんとあるって。そしてそれだけじゃなくて、木曜日検査があって、OK やったんですよ、私が。だからね、感謝。ね。もう、去年ね、病気してしまって、もう、けど感謝できるのはね、保険があったのよ。そしてもう400万円ぐらい使ってしまってる立場なのに、それが全部無料になったから、感謝やなって。ですから自分のマイナスに、思ってることと、それを整理しないといけない。もっとひどいものがあるよって。もっと大変なことあるよって。ですから、それがあったかもしれないけれども、神様それ使える。それだけじゃなくて、もっとひどいこと、神様が離れてたらもっとひどいことになってるかもしれないよって。ですから、感謝しなさいって。そういうような、自分の心の掃除っていうのは非常に大事なんです。どうして、結局、精神病になって、こんなことになって、って、けれども、結局、それなったから、教会行くようになったのって、感謝した方がいいよ。そして、今は、そうじゃないでしょって、よかったなって。ね。病気したから、こんなね、もう30年間もこれと戦ってんだけれどもって、30年とそれも戦ってるかもしれないけれども、足があるでしょ、歩けるでしょって、歩けない人がいるでしょって。ね。車椅子、一生車椅子の人がいるでしょって。感謝したら、ね。そうやって自分のマイナスの経験っていうのは本当に整理しないといけない。そうしないと自分が穴開いたようなバケツみたいに神様が一生懸命愛を送ろうとしてもそれを拒否してしまう。もう言いません。だってあの時はこうやったもん、ああ、こうやったのもって、そういうことになってしまうんですね。ですから、サタンがそれをやろうとするの。なんか過去こんなことあったんやろって。だからあなたが愛されるはずがないや。だってあなたの過去が強烈やもんって。あなた今までやったことが全部バレたら大変なことない。そうやって、その愛が受け入れないようにするんですね。けどその失敗のおかげ、その傷のおかげで自分の心が柔らかくなって今いるここに。ですから感謝やな。それでも神様が働いてるなって。そうやって自分の考え方を変えないといけない。そうしないとせっかく神様がいろんないいものを用意してくれてても、もらう前にもうストップしてしまうっていうことになってしまいます。でもう一つは、これから、これ読んでください。マタイ10章29。マタイ10章29。30、31。
2羽のスズメ、1アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛さえも、皆数えられています。だから、恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
ここでわかるのは、神様は偉大な方ですので、細かいとこまで全てをご存知なんです。そして、ちっちゃな鳥でも助けてあげたりしてるんです。ですから皆様の小さなお願いっていうのは、どんどん神様に相談したり、頼んだらいいと思います。多くの人は失敗してしまうのは、神様は偉大な方ですので、こういうしょうもないような小さなことで邪魔したくないっていうような、 気持ち持ってる人がいるんですけれども、ちっちゃなことで、それで自分が愛されているっていう意識が強くなっていくので、もう本当にもう一瞬一瞬毎日いろんなことをやりながら、誰か助けてくれたら、それが、神様の愛の手なんだっていうことを信じて、ですから、最近も、僕忙しくなってしまって、何人かの人が、ロブ、ちょっとマッサージするね、パンパンやないか、とか、そうやってくれて、そしてそのマッサージしてもらってる時は、私目つぶってるんだけれども、私が何を想像して言うと、この人は私をマッサージしてくれてるんではなくて、天のパパがこの人の手を使って、私を励ましてくれている。そうやって充電してる。もちろんその人を感謝してるんだけれども、この人に、あ、ロブマッサージした方がいいなって、それが、その意見が送ってくれたわけだから、ですから今のマッサージは、この人だけじゃなくて、天のパパがやってくれているって、私、その意識でもらってるんですよ。そうやって考えてるんです。先週、日曜日、出れなかったんだけれども、理由があって、土曜日、日曜日、里親の、研修があったんですね。姫路で。そして、私がその里親として、もう22年間登録 してるんですけれども、法律が変わって、今はその面接だけで登録できるんではなくて、ちゃんと訓練いけない。訓練を受けないといけないもんで。ですから、朝からもうずっと夜4時か5時まで、そういう授業が、次から次からあってね。そして授業がね、めちゃくちゃつまらないんですよ。ほんとね。それでは、教科書を見てくださいって。子供っていうのは、とかね、もうずっと、子供っていうのはね、赤ん坊の時に、おしめっていうのは、とか、いろいろ、はんはんはんはんはんって。それがもう朝からも、そしてやっとお昼が来た時に嬉しくてね、もう、そしてもうダッシュで姫路走り回って、美味しい蕎麦屋かなんか見つけといて、そして、また、戻ってきて、そしてまた、授業次の方が出てきて、そして、ちょっとね、明石の教習所で、罰金が多すぎると、そういう一日中の研修っていう、それとちょっと雰囲気が似てるなと思って、ですからもう聞いて、そして次はなんか信じられない、明日もっていうような感じだけど、やっぱり子供が大事やから、もう子供の命が大事やから、なおくんのこともあるし、ですからもうこの資格がいるなと思って、もう我慢してまた行ったんですね。けれども日曜日の朝はね、もうやる気ないですよ。けどやっぱりそこ行って、そしてそれだけじゃなくてね、KBF だったらね、メッセージの途中寝てもいいのよ。なぜ言うと、呼ばれることは、まあ、たまにね、こうちゃん呼ばれたんだけれども、呼ばれることまずないから、けど、研修はね、呼ばれるのよ。もう何回も、そして私目指すので、すいません、アメリカの方でしょうか、どうぞ立ってください。3番の答えが何でしょうかとかね、するなよ、だからもう、やばいと思って。だからもう、カーンって、もう聞いててね。そして、やっと終わって、日曜日、やっと、そしてね、終わったと思ったらね、今度卒業式みたいなもんあるのよ。その上に、あらあら、それでまたそのね、これが取れたっていうことはそれをもらって、ですから結局もう、もうこれやったら4時の礼拝も間に合わないなっていうような感じで、そして私がね、てなパパ、励ましがいるけど、って祈りながら電車で帰ってて、そして、不思議に理由はわからないんだけれども、なんとなくどうしてかわかんないけど、スマまで、スクーター乗って行ったんですね。そしてスマの山陽乗って行ったんですけれども、自分のスクーターがそこに置いて、そして、朝もう半分寝て運転してたので、どこに置いたかちょっとどこでしたっけっていう感じで、周りを見て、そしてあそこやと思って、そして行ったら、バイク屋さんの前やった。あれと思って。あれって。バイク屋さんここにあるのって。それだけじゃなくて、僕の好きなようなバイクがいっぱい揃ってあるんですね。 そしてそう言えば、なんか楽しいことが必要やから、天のパパの答えかなと思って、ですから私が入ってきて、すいませんって、欲しい部品があるから。けれども、絶対、多分、ないと思う。すごい珍しい部品やから、ないと思うんだけれども、すいませんって入ってきて、そして、もうみんな逃げていってんだよ。そして僕は、すいませんって、そしてちょっと日本語会話すると安心、大丈夫なんで出てきて、すいません、私今ね、バイク、作ってるんですよって、そして、このような部品、あんまり滅多にないんだけれども、それがね、中古のやつで、高いから中古のやつないかなと思って来たんですけれども、って言ってね、これを、お、はいよ。そして僕びっくりしちゃって、普通はバイク屋さん置かない部品だから、珍しいもんで置かない部品だから、あ、じゃあいくらですかって、いや、お客様が今外したとこで新しいのつけたので、そのオーナーの人に聞いてくださいって。それで僕すいません、いくらでこれ売ってくれませんよ。いや、いいです、あげるよ、書いてくださいって。握手して、そして、お、励まし。そして、機嫌よく、KBF に向かったんですね。ですから、そうやって、毎日、ちっちゃなことで神様の愛の励ましをもらわないといけない。自分を充電しないといけない。自分を充電すると、今度やっと他の人を助けようとか、その余裕が入ってくるんですね。ですから、皆様はこれで終わりたいと思うんですけれども、自分を充電してますでしょうか。充電してなかったら、難しいような人を助ける余裕は持ってないのは当たり前なんです。まず第一、自分を充電しないといけない。天のパパから愛をもらって、そして、そういう、毎日そういう神の臨在を受け入れるような場所を作って、自分を充電して、そして、また、ちっちゃな祈りでも一日中会話しながらやって、そして今度は否定的な自分の傷から浮いてきたものがあるんだったら、その考え方をもう一度変えて、神様がいるからあれをどのように考えればいいのかって、全部その過去の傷を整理して、自分は神様の愛の、穴開いた入れ物ではなくて、本当に受け入れるような人になっていかないと、何もできないと思いますので、今日はこれを話したいと思います。じゃあ祈ります。うん、天のパパ、私たちをいっぱい愛してくれて、けれども、周りがあなたがよくいろいろ用意してくれたのに、私たちはそれを気づかなかったり、そしてあなたの愛を認めなかったり、そういうことが今まであったので、本当に今週私たちが一番基本的なものに戻って、あなたの愛を受け入れる。それが、これから忘れないで、それができますように、私たちが携帯すごい忠実に毎日充電してるんですけれども、私たちの心も同じように、忠実にその充電っていう時間を取ることができますように働いてください。そして奇跡的に今まで神様に愛されていると思ったことない、感じたことない、人の心の中に働いてください。そして、本当に愛されているっていうことは頭で理解するんではなくて、心の深いとこまで理解ができますように、今週素晴らしいハプニングを作ってください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。今は、神様、愛ちょうだいちょうだいっていうことしたら、もらう可能性が少ない。受け入れます。今、ここにいてくれていることを感謝します。今、あなたは私の中にいてくださっていることを感謝します。受け入れますって、そっちの方が効くんじゃないかなと思いますので、忘れないように。ありがとう。